チャンさんって北海道出身でしたっけ？
そうですね。僕北海道出身で、北海道の真ん中にある旭川っていうところ出身です。
あ、旭川出身なんですね。
はい。
じゃあ函館はちょっと遠いっていう感じ、
ね、函館はめちゃめちゃ遠いですね。
確かに交通の便的にもどうやって行くんだろうっていう感じ、
ね。そうですね。まあ、北海道にいた時は何回か函館に行ったことはあったんですけど、まあ、6、7時間ぐらいかけて車で行ってって感じですね。600キロ？もうちょっとあるのかもしれないですね。
じゃあなんか、
でもその高速使ってないですよ。
ああ、はいはいはい。学生乗りっぽい感じがする。
いや、高速使わなくても、あれなんですよね。信号がないんで、北海道。
ああ、そうかそうか。使っても使わなくても同じっていう。
あんまり変わんない、
うん。確かにそういう感じですよね。僕も大昔、サイクリングで回ってたことがあるけど、すごい快適でしたね、本当に。じゃあ、なんか最近函館行かれてましたけど、あんまりそんなにこう考えがある感じでもないみたいな感じだったりするんですか？
いやいや、そんなことないですよ。何年生きてると思ってるんですか。学生時代からしたらもう倍ぐらい生きてるような感じですよ。やっぱり函館行くとやっぱいいなと思いますね。
函館なんかちょっとね、いいですよね。まあ僕もヤプシーで、はい、何年か前に行きましたけど、すごく。
あ、そうそう、僕もヤプシー行ってるんで、まあそれからすると、数十年ぶりって感じじゃないんですけど。でも2年ぶりでしたけど、やっぱ良かったですよ。
いや、いいっすよね。なんか、そう。すごく、街としても、綺麗だし、結構レトロな感じもあるし、ご飯も美味しいし、いいですよね。はい。まあ、ということで、はい。この番組は趣味で OSS をやっているものだという番組で、OSS 作家のソンムーがゲストを交えながら趣味や仕事について話すポッドキャストです。ということで、今日のゲストはチャンさんです。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。チャンと申します。
じゃあ、はい、チャンさん、自己紹介をお願いします。
はい。今僕はレイヤー X というところに、働いて、エンジニアとして働いております。で、4月に入社したんですけど、それまでは8年ほどゲームエイトという会社で CTO をやっておりまして、で、その前も、何社かあったんですけど、3社ぐらいか、3社ぐらい CTO をやっていて、で、今年の4月から、今は IC という形で、プロダクトにコミットをしているという感じでやっております。
はい、よろしくお願いします。そうですね、なんかちょっと最近、チャンさんとは、多分ここ数年そのお話しさせてもらうこととかが増えてきて、なんかコミュニティでもちょっと話すこととかあったんですけど、まあなんかご転職されるみたいなことも事前にちょっと伺ってたんで、まあじゃあなんかそのタイミングでなんかお話を伺いたいなと思って今回はお声掛けをした次第です。
はい、ありがとうございます。
いやでもそうっすよね。その新卒で入った会社からその2社目ぐらいからずっとなんか、スタートアップっぽいところで、ずっと技術幹部、CTO とかされてきて、なんか、ここで、こう、なんか、レイヤー X で、こう、普通に IC として、こう、キャリアチェンジという形ですけど、まあなんかね、レイヤー X さんはそういうクラスの人を、こう、呼んでくるのが本当、うまいというか、いや、なんかすごいなって思いますね。
いや、頑張ってるんですよ。
いや、頑張ってるでしょうね、きっと。いや、結局、採用とかも今ちょっと関わったりとかされてるんですか？
そうですね。レイ X の場合は、なんか僕、そう、特別採用に関わってるというわけではなくて、全員採用に関わるっていう、まあ、全員採用、全員営業とかって言ってるんですけれども、そういう形なので、採用に関わっていない、全然関わってないって、関わってないって人はいないですね。
まあ、そうです。そうなりますよね。そうだし、まあ、ちゃんと採用に関わった方が、なんていうか、本当に当事者意識とかも醸成されるし、会社の説明とか、なんか会社の顔として活動するみたいなことやると、こう、なんていうかね、意識もちゃんと高まってくるから、そういうの大事ですよね。でもなんか若い人とかも含めてもそういうことをやってもらってるんですか？なんかそもそもなんか新卒とかそういうレイヤーの人がいるのかどうかみたいなのあんまり存じ上げてないんですけど。
新卒もいますよ。僕の、 4月入社なんで、新卒が同期になってくるんですけど、その新卒も何名かいらっしゃって、で、彼らも、頑張って、やってますね。
すごいな、それは。うん、いいっすね。
さすがにまだリファラルとかは、かけられないとは思うんですけど、なんかこう、イベントとかで、登壇したりとか、コミュニティに入って、そこでいいなって思う人を、誘ったりとか、っていうことはしていくんじゃないかなって思います。
なるほど。いいっすね。なんか、その、チャンスさんって、これまで、まあ、何社かご経験されていて、スタートアップも何社かご経験されてて、どれもちゃんと今もちゃん続いてる会社で、その、そういう CTO なり VPOE みたいなの、やられてたと思うんですけど、なんか、こう、なんかどういうタイミングで転職しようとか、なんか転職を考えたり、こう、してきたんですか？結構、それぞれバラバラなんですか？なんかタイミングみたいなのとかあったりされたんですか？
結構、バラバラですね。まあ、一つはタイミングが完全に合ったやつはあったんですけど、一社目から二社目にかけては、学生時代の先輩が起業したタイミング で、それで、呼ばれて、まあ、それまでも、もうちょっと違うところで挑戦したいなっていう思いは強く持っていた。っていうのがあって、それをその先輩に、まあ、ずっと仲良くさせてもらっていた先輩なんで話していたんですけど、まあ、そこで、今こういうところでやってるんで来ないかいって言われて、行ったっていうのが、この最初の転職のきっかけなんですね。
おぉ、はい、いいっすね。それってなんかもともと、その、なんかそういう話みたいなのって、されてたんですか？なんかもともとその先輩とは、仲が良くてそういうような可能性ももともとあったのか、割と結構いきなり声かけられたみたいな感じだったのかっていうと、どういう感じなんですか？ですね、
なんか声のかけ方自体はいきなりだったんですけど、でも昔から、一緒に、いつか仕事をしたいねっていうふうには話してたので、ついに来たか、みたいな感じで、行きますって言って、行きましたね。
なんか、それはめっちゃいいっすね。な結構大きい会社でこう経験積んでからそういう風にスタートアップみたいなところに行かれるのすごいいいですね。なんかいいこうキャリアな感じがします。でもなんかあれですよね。最初は新卒の頃とかは結構組み込みとか低レイヤーのこう開発をされてたんですよね。
そうですね。最初はそうなんですよ。組み込み開発。まあ、組み込みって言っても最初、組み込みって言っていいのか分かんないぐらい、すごいでかい機械を相手にしてたので、もうすごいガッチャンガッチャン動く。もう挟まれたら死ぬみたいなところで、リアルタイム OS っていうのを扱ってたので、それはなかなかいい経験だったんですよね。その時になんか、リアルタイムとは何なのか、なんか、リアルタイム OS に関わってない、人だとリアルタイム、リアルタイムって簡単に言うんだけれども、本当の意味でリアルタイム知ってんのかみたいな、ところから叩き込まれてですね。で、それで、ちゃんとその CPU の仕組みっていうのを知って、なんです。なんかいろいろとやったんですよ、あの時代は。まだ新卒でしたし。
うん。確かになんかそうですよね、そう。リアルタイム OS とかは、そう。僕はなんか経験ないですけど、やっぱそう、Linux とかだと結構止まっちゃうこともあるから、止まっちゃうっていうか、どうしてもその、タスクの切り替えみたいなところでタイムラグが発生することもあるから、昔は、そう、RTOS の方は優位な部分もすごくあったみたいな、はい。
あ、そうそう、昔よく言われてましたね。
なるほど。
はい。
でもなんか、普通に、その2社目とかからはウェブ系とかなんでしたっけ？技術スタッフ的には。
そうですね。2社目からは、一気にウェブ系に変わって。そう。まあ、それまでもなんか、ネットワーク系の、開発とか、あとは、まあ、自宅サーバーとかも、でも遊んでたので、全然ウェブとかそういうところが知らないっていうわけではなかったんですけど、業務として、触るのは、その2社目が、初めてで、で、その時に Ruby と出会ったんですね、
まあ。なるほど。
そう、当時なんか、ララベル、あれララベルだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、ケークだか、ケーク PC だったかな、 その PHP 系か、PHP 系か、Rails のどっちかにしようっていう話があって、なんとなく Rails の方がなんかいいなと思って選んだってのがありますね。
はいはいはい。でも確かにそれぐらいの何年ぐらい前ですか。まあ十数年前とか。
十数年前。
ああ。
はい。Rails 3が出た頃ぐらいですかね。
そっか、なんか、そっか、その頃だと、なんだろう。そっか、ララベルとかって、まだそんなにめちゃくちゃ存在感はなかった気がする？わかんない。ケークとかもまだ使われてた気がするし。まあ確かにな。そっか。まあでも確かになんか、そういった時に、こう何を選んだかで、結構その、こう、なんか全然違う未来があったんだろうな、みたいなのは。
うん、そうですね。
感じませんか？
いや、感じますね、本当。あの時、Rails を選んでなければ、その以降の関わってくる人たちとか、多分プロダクトの作り方も結構変わってきたので、その、今こういう感じにはなってないかもしれないですね。
そう。なんか全然関わるコミュニティが変わるけど、でもなんか結局、割と似たようなところに行き着いて、るような気もしなくもないっていう感じは、
ね。まあ、しなくもなくもないんで。
最近 PHP の人たち結構元気だから、いろんなコミュニティとかに出てきますしね。
うん。
そうなんですね。そうか。じゃあまあ結構そこでレイヤーが変わって、ずっとこう Ruby を書いてきた。書いたり、まあマネジメントもされたりとか、そういう感じ。うんですけど、技術としては Ruby がずっと中心にあったっていう感じなんですね。
そうですね。うん。そうで、技術としては、Web、上の方は Ruby 使ってて、あとは、やっぱりインフラ系はずっと見てたので、AWS と手元に来たっていう感じ。まあ、途中 Google とかも触ってはいましたけど。
うん、なるほど、なるほど。うん。なんか、そう、こう、今回転職、して結構 Go が中心の会社に変わるみたいなことがなんかいろんなインタビューとかでも言われてましたけど、なんかこうそもそも今回の転職とかなんかいつ頃からそのこう考えてて、なんかその結構その選択肢として割とそのプレイヤーになるみたいなところってこう、結構強く思ってたんですか？それとも割とその選択肢の中からそれを選んだっていう感じだったんですか？
ですね、今日この収録の日って5月、まあちょっと前だと思うんですけど、去年のこの5月ちょっと前頃を、思い返してみると、全く転職とか考えてなかったですね。去年ぐらいって、まあ、デビンは3月頃に出てて、で、この頃からクロードコードとか出てきてて、なんかいろいろと変わって、めちゃくちゃ、楽しい、まあ、今も楽しいんですけど、こう、変化の波に、こう、乗って、めちゃくちゃ楽しい時期だったじゃないですか。で、これで、今いる、まあ、当時いた会社ってのを、どんな風に変えられるかなとか、プロダクトもどういうふうに作っていけるのかなっていうのを考えるのが楽しかったので、全然転職ついてなかったんですね。当時の今頃は。
おお、そうなんですね。うん。それでどういう感じでなんかちょっと転職しようかなっていう感じになってきたんですか？
いやー、そうなんですよね。まあでもなんか6月頃ぐらいに、まあ、前の会社も全然楽しくやってたんですけど、誘われた会社があったんですね。で、その誘われた会社っていうのはどういう会社かっていうと、まあ、詳しくは、紹介しないんですけど、僕が、こう、結構、僕、その、前はメディアでしたけど、こう、福祉というか、まあ、その、まあ、福祉系が結構好きなんですよね。こう、いろんな人を、こう、支えたいというか、そういうような思いがずっと、実はソニー、ECM のソニーに入った前からずっとそれは思ってたんですよ。なんかそういうような、 業種につけたらいいなっていう、こう、思いがずっとあったんですね。で、たまたまそういうところに巡り合えたんですよ。っていうのと、あとは、CTO 協会あるじゃないですか。で、CTO 協会で、去年の今頃とか、まあ、ちょっと前からよく言われてたのは、CTO をもっと、会社に対してコミットすべきだよね、とか、まあ、どういうふうにコミットするかっていうと、ちゃんと株を、株を高い割合で持てとか、まあ、そういう生々しい話なんですけど、そういうところに対しても、強く、要求というか、強く交渉できる、関係性のところだったので、で、それで、ちゃんと自分なりに、こう、取締役として会社を背負っていって、で、ちゃんと自分が望む形の、株っていうのも持てるなっていうふうに、こう、なんか自分でちゃんと自分をコントロールできる感覚があったので、これはいい選択肢だなと思って、で、一気にこう、そっちの会社に行こうかなと思って、話を進めてたんですね。それが6月頃です。
へえ。じゃあなんか、むしろそういうガチ経営者に行くみたいなところの方が最初は有力な選択肢だったんですね。
そうなんですよ。
へえ。
そうそう、前の会社にいた時も、もっとガチの経営者になろうっていうふうに、社長とも話していて、で、それ向けて頑張っていたところだったので、で、それをさらに、自分の中で、こう、何段飛ばしてからいけそうだなっていうふうに、感じたので、じゃあそっちに行こうって思って。
おぉ、いいっすね。そうっすよね。やっぱ、まあ、なんだかんだでそういう、こう、株を持ってるのは、なんか、そういう、まあ、会社の一部を本当にリアルに持ってるっていう状況かどうかで、やっぱ当事者意識みたいなのって全然変わってくるんで、そうですよね、うん。そういうチャンスがあるなら、ぜひ、なんていうか、やってみたくなる、なんていうか、こう。
そうなんですよ。
そう、機会ですよね、そういうのは。
うん。まあ、でもそれは、前の会社の、ね、はいはい、社長に話したところ、うん、まあ、もちろんその退職するんで話せないですか。それはね、まあ、それは確かにいい挑戦だねって思って。いい挑戦だねっていうことで、かなり応援してもらった記憶がありますね。
まあ、でも結局それは、叶わず、そういう感じなんですね。
そう、叶わずってのは僕の方で、やっぱり、この話はなしにしますって言って、大変申し訳ないことをして、DDAX に入るっていう、決断をしたわけですね。
うん、じゃあ、それはもう、なんか、こう、なくなったから別の選択肢で、レイヤー X っていうよりか、割と、こう、平行でいろんな話っていうか、もあってレイヤー X を選んだみたいな感じなんですか？
あ、そうです。そこの会社とはもう、完全に契約条件を決めてて、あとはサインするだけっていう状態だったんですけど。
でもそれでなんかレイヤー X 選ぶのすごくこう、なんか、面白いですね。面白いとか、全然また違うことを選択されたわけじゃないですか。それってなんかどうしてなんですか？
はい、いや、ね、この今回の収録に入る前に、AI の話はやめようよって話をしたばっかで、大変申し訳ないんですけど、AI なんですよね。
うん。
うん。
AI。
うん。そう、6月頃、7月頃かな。まあ、6月頃に決めて、で、そこからまあ AI がどんどん進化していって、で、まあ、最初の方は、やっぱりそのエンジニアが AI を活用して、プロダクトの開発速度を上げるんだっていうところから始まったと思うんですけど、で去年のこの AI の進化のスピードめちゃめちゃすごかったですよね。開発だけから今度、開発以外のことも、開発以外の人も使えるようになって。で、その AI ネイティブな組織を作るためにはどうしたらいいんだっていう話とかも出だして。っていうのを、めちゃめちゃ、こう、肌に感じていて、ですね。この変化のスピードが速い。状況において、まあ、僕は行こうとしてたところはシードの会社なんですけど、シードの会社なんで、こう組織も同時に作っていかないといけないじゃないですか。で、まあシードながら結構人数が多い会社だったので、組織を動かすのももうすでに大変みたいな感じになってたんですけど、なんかそんな中で、この AI ネイティブな組織、AI でこう価値を出すっていう組織を構築し直すっていうところから始めていくのが、この時間軸的にいいんだろうかっていう思いがめちゃめちゃあったんですよ。っていう思いを、悩みを抱えながら、X デーが来まして、X デー何かっていうと、レイヤー X で去年の8月1日にあった別途 AI デーっていうのがありまして。
ああ、ありましたね。はいはいはい。
はい。で、この別途 AI デーに、あれ招待制だったんですけど、オフラインが招待制で行ったんですけど、で、その時に、マジで AI にベットしてるなっていうか、こんなに、当時も数百人、社員がいると思うんですけど、数百人全員が AI に完全に向き合ってる組織を、これからこの時間軸で作れるんだろうかって思った時に無理だなって思って、今、この AI の進化は待ったなしの中で、AI を完璧に使える組織でもっともっと AI の、AI を活用して、プロダクトを作っていくっていう方向に舵を取った方がいいんじゃないかっていうふうに思ったんですよ。
なるほど。そう、そうか、ベッド AI で、そう、僕もなんか誘われてて行くつもりだったんですけど、そう、その数日前に骨折っちゃっていけなかったんですよ、っていう。いやー、そう、行けなくてね、残念だったんですけど、はい。まあでも、そこですごくこう、そういう AI にネイティブな組織であるっていうのを感じたわけじゃないですか。AI にネイティブな組織って、なんかどういうものだと感じたんですか？それで実際今ってそういう感じに本当に、こう、なんていうかギャップとか感じてないんですか？
全然ギャップないですね。AI ネイティブな組織って、まあ今もうすでに AI ネイティブとか言ってないんですけど、AI を当たり前に使う組織って、まあ、どういう組織かっていうと、なんかこう仕事をしようと思った時に、まず AI でどうにかしないか考える。その後、AI、本当だったら AI にこういう風にすべきだよねっていうところに対して、今の AI じゃできないところ、限界点っていうのをちゃんと自分で把握して、そこは人間の手でやっていきましょうねっていう風に、こう仕組みをこう自分の中で作った上で、その仕組みの上で人間が動くみたいな。そういう感じだと思ってるんですけど、もう全然そこに対してはギャップがないです。
なるほど。まあそうっすよね。じゃあそれは全職種がそうやってるって感じなんですね。
全職種やってます。
なるほど、まあそうですよね。まあなんかそういうふうに AI ってもっとみんなが当たり前のように使うものにまあなっていくだろうし、そうなった方がいいっていうのはね、僕も思ってるんですけど、でもなんかそう、チャンさん結構なんかそういう人助けとか、なんかこう、周りを良くするとか、なんか後押しするみたいなのすごく、好きじゃないですかっていうのとか、はい、割とそういうこう、それこそ、福祉の領域とか、なんかそういった領域にこそやっぱもっと AI みたいなものをこう、浸透させていくべきなんじゃないかみたいな、きっとなんかそういったことも思われてるんじゃないかなと思うんですけど、なんかそういったところ、なんか考えてることとか、逆にその今の会社の中でなんかそういったところに関わるなりできることとかあったりするのかって考えてることとかってないんですか？
ええ、そうですね。ちょっと質問に対しては回答ができないっていう感じなんですけど、なぜかっていうと、今僕は自分自身をこうなんか改造したいなと思って、今このキャリアを選んだってのもありますね。
お、改造したい。なるほど。
はい。
いいっすね。
なんか、そう。そう、さっき、序盤キャリアの話しましたけど、最初こう、大企業にいて、そこからスタートアップ3社、来ましたけど、まあやっぱスタートアップなんで、お手本がないというか、自分で何とかしなきゃいけないじゃないですか。だからこう、自分が通ってきた道というか、自分が作ってきた道って、もう、なんか自分自身の考えで言ってるだけなんで、なんかこう、まあ、これからもそういう感じになるだろうなって感じだったんですよ。なんか成長曲線というか。 でも、この、今、まさにというか、AI によっていろんなものが変わろうとしてる中で、その成長だと、ちょっとまずいなって思っちゃったんですよね。これ何かっていうと、まあ、年齢的なものもあるんですけど、もう、40にも、まあ、あれですか、ね、40になって、ちょっと、これから先の、キャリアとかを考えた時に、まあ、やっぱりどっかで、若い頃とは違う限界は来るなって思った時に、ここで、こう、全然違う、この、成長っていうのを、もう非連続的な成長っていうのを、することで、これから先の自分のキャリア、まあ、ひいてはその自分が本当にやりたい領域っていうのに対して、プラスに働くんじゃないかっていうふうに思ったので、まあ、それもあって、今までのその CTO っていうキャリアを、一旦その CTO っていうのをやめて、この一個人としてやっていこうかなっていうふうに思ったっていう感じなんです
ね。おー、なるほど。いいですね。なんか、そうですよね。そうですよね。ってか、なんか僕も多分40ぐらいの頃に結構そういうことを考え、近いことをもしかしたら考えてたのかもしれないなってのは思いましたね。なんかその僕も10年ぐらい、多分その、まあ、その技術、マネージャーとか CTO みたいなことをしてきて、なんか、このままの延長線で、でも逆になんとかなりそうだから怖いなみたいに、僕の場合は思った部分があって、でもそうですよね。でもそれってなんか自分のやり方をこのままの延長でやってって、なんとかなるかもしれないけど、なんかそれだと、なんか、こう、裸の王様みたいになっちゃうんじゃないかみたいな感じ。
いやー、わかる。いや、めちゃめちゃわかるんですよ。この、その、ソンヌーさんの、いろんな記事を見てて、めっちゃわかるなと思って。本当。なんかそう、いや、まさに本当その通りで、なんとかやっていけるのは、ね、やっていけるんですよ。ただ、なんか、この、これまでって、このキャリアを広げて、どんどん広げていってる感覚があったんですけど、このままいくと逆にキャリアが閉じてくるんじゃないかみたいな不安感もあったんですよ。
なるほど。
そう。
まあ、そうですよね。いや、わかる気がします。まあ、時代もだから本当に転換期にありますからね。
そう
か。でもなんかもうそこでレイヤー X みたいなのを見たときに、やっぱレイヤー X だって思ったのか、なんか他もいくつか、はい、なんか話をしたりとか、なんかそういう選択肢を考えたりは、こう、しなかったんですか？
レイヤー X 一本でしたね。
おー、すごい。
絶対にこの会社に行くんだっていう思いを、すごい強くして、まあ、それまでもその、来ませんかみたいな話は受けてはいたんですけど、まあ、あのタイミングで、いや、マジで、自分から行きたいなっていうふうに思って、で、選考に入ったっていう思いが、編集部入ったっていうことがありまして、で、絶対に受かるためには、余計な情報を入れたくなかったんですよ。本当に。まあ、そもそも、他に受けたい会社もなかったんでってのもあるんですけど、でもマジで受かるためには、本当に、本気で取り組むべきだなって、ここまあ、自分の選んだ、自分がこう選択した、決断した道を、ちゃんと選択できるようになるためにも、もう本当に本気で、こう、やりたいなと思って。で、一本でやりました。
もう、いいですね。いやー、そうか、すごいな。なんか、それだけ思わせる、レイヤー X がすごいなっていう、チャンさんぐらいの人っていうのを思いましたね。
まあ、でもタイミングもありますよね、もうやっぱり。
まあ、確かにそれはありますね。なんか、こう。いや、僕もなんかやっぱ去年 GitHub 受けてた時は、まあ GitHub 一本で受けてたんで、し、まあ別にその、ダメだったら別にフリーランス継続みたいな感じだったから、そう、GitHub しか受けてなかったんですけど、そう、なんか洗顔だと、その一本だとやっぱすごいやっぱ、それも含めて行きたくなっちゃうな、みたいなのがすごくあって、僕もなんかすごいこう、なんか、こう、やきもきしてましたね。なんかその本当に、こう、 通るのか通らないのかとか、もうとにかくなんか、こう、結構、なんかいろんな調整とかがあって、なんかいろいろ手続きが進まない時とかもあって、なんかその時にすごい不安になっちゃったりとか、なんかね、そういうのがあったりしましたね。
めっちゃわかりますね。やっぱこう選考が進んでいく中で、どんどんどんどん好きになってきますよね、会社のことを。
うん。いや、そうそう、そういうのはありますよね。まあなんか結局なんかそういう相思相愛じゃないけど、そういうふうになっていくの結構お互い大事で、お互いのこうテンションをこう上げてって、うん、じゃあ一緒に働きましょうみたいになるのが、まあ採用としては大事なんで、そう、なんかある意味その、うん、自分としても入りたいって思いをね、こう強く していくことが、まあなんかそう、していかざるを得ないみたいな部分はありますからね。結果としてもどうしてもその、そうなっていくみたいな。まあそれは人のスタイルにもよると思うんですけど。
うん。うん、あ、ちなみに、すごい余談なんですけど、この OSS4 ファンの71回か。71回に、にんじんくんさん、出てたじゃないですか。
はいはい。
にんじんくんさんも別途 AI で来てたんですよ。
あ、そうなんだ。そうなんだ。
そう、当時僕は知らなかったんですけど。で、にんじんくんさんと僕同期入社なんですよ。
そうだよね。そうそうそう。なんか入ってびっくりしました。そう、あ、にんじんくん入ってるって思って。
同期入社で、入社のオリエンで一緒のテーブルだったんですけど、なんでレイヤー X に入社、レイ X、死亡したんですかって聞いたときに、ビット AI デーがすごい良くて、って、いう話をしてて、あ、同じですね、みたいな。
すごいな。そうか。それはなんか僕、なんか行ったら、また別の選択肢が、なんか、あったのかもしれないって思っちゃうな。
あったのかもしれない。
そう。僕も、まあ、そうですね、結構、仲いい人がたくさん、いるので、レイヤー X さんは、なんかいろいろお話はね、したことはあるんですけど、
うん、
そうか、そうか、ベッド AI ですごかったんだな。
すごかったですね。
でもなんか今、だからそれで入社されて、でもなんか、Go を書いてるんですかっていうのと、はい、多分最近だと AI に書かせてる部分もすごい多いんじゃないかなって思うんですけど、なんかそういう、割と AI を使いながら、新しい技術を学ぶみたいなのはどういう感じでされてるんですか？
あ、そうですね。いや、それで言うと、多分結構な人がそうなんじゃないかと思うんですけど、僕は、これまで、プロダクションで Go は書いたことはなくて、まあちょっとは書いたことがあるっていうぐらいなんですけど、なので、あんまり、分かってないんですよね、まだ。でも、AI で書けるんですよ。これ、ね、まあ、なぜかっていうと、別にバイブスで書いてるわけじゃなくって、ちゃんと、僕そのアプリケーションレイヤーの、開発をしてるんですけど、プラットフォームレイヤーのエンジニアが結構いて、ね、まあ、それこそこの前入った、渋谷さんとかも、まあ、他にも、めちゃくちゃ有名な人がいるんですけど、そういうような Go がめちゃめちゃ詳しい人とか、インフラ周りが最強ですみたいな人がいて、で、彼らがその下を、プラットフォームを支えてくれて、で、そこの、ノウハウとかも AI に、スキルとかに入ってるんで、めちゃめちゃいいコードが書けるんですよ。知らなくても。
まあ、なんかそう、きっとそうなるんだろう、そうなるんだろうな、っていうのを、うん、思いますね。
で、まあ、もちろん、なんでしょう。こう、今、開発を始めました、みたいな人が、それを触っても、なかなかいいコードに仕上がるってことは、難しいかな、と思うんですけど、やっぱり、Go のエキスパートはなくても、他の言語を、それなりに精通していれば、見ること、これ、こういう書き方いいだろうな、とかっていうのは、まあ、わかるのはわかるというのがあるので、ちゃんと書けてると思ってます。
お、なるほど、なるほど。いや、なんか、そうそう。なんか、もともとある言語ちゃんと詳しいければ、他の言語ってすぐ一応ある程度 こう実用レベルでは書けるようになるよなっていう感じはもともとあったと思うんですけど、うん、まあ多分 あって、でもなんかそう AI 時代になると余計そういうのは加速しそうだけど、なんか逆にそのこうどうなんですか、その Go がチャンさん今 Go のレベルが上がってるっていう感じがあるのか、それとも別にそこはうん、そうでもないって感じなのか、なんかその辺ってどうなんですかね、その Go に Go そのものについてどれぐらい学びを得てるのかどうかみたいなところは結構気になる
んですけど、今の関わり方的には全く上がってると思ってないですね。自分で案内書けないです。
うん、まあまあ自分ではね そんなに書けないのはそうっていう、うん、実装力は AI の方がね上だからね。
うん
うん、そう。確かに。なんか、その、こう、多分、Ruby 書くのとでは違うじゃないですか。結構、その、
はい、
慣れてる言語で AI に書かせると、まあ、大体、きっとこういうコード書いてるんだろうな、みたいなのがあって、大体そういうのが、なんか出てきて、その、結構、流し読みして、うん、良さそう、みたいな、OK、みたいな。
うん、
そういうのが結構、まあ僕の場合多いんですよ。でもなんかその、はい、慣れてない言語とかだと結構そのコードの形とか、どこに何を書くかみたいなの、うん、結構その自分の予想とずれてきちゃうんじゃないかなって思うんですけど、そのあたりはなんか、そこで、こう、はい、なんていうか感じたこととか、逆になんかここが Ruby と Go で違うんだなって思ったこととか、なんかないんですか？
いや、でも確かに Ruby ってかなり自由な言語じゃないですか。なので、その、書き手によって、だいぶ書き方が変わったりとかするんで、まあ、それもちょっと楽しいな、とか、こう見てる中で、僕は結構、こう、なんか、リズムを取って、こう、コード倫理とかしてたんで、こう、リズムが崩れると、あれとかっていう風になってたんですけど、Go の場合って結構、硬いというか、書き方が固定されるじゃないですか。そう。なので、まあ、逆に Ruby を書いてて、で、Go はまだちょっと勉強中ですっていう人が、AI を使ってコードを書いても、なんか、まあ、逆に違和感がないというか、うん。なんか、まあ、Go だからこういう書き方ですよねっていうふうになる。
うん。
って思いました。
確かに、その、なんか、読んでわからないみたいなことは少ない。ですもんね、うん、Go はきっと、うん、なんか、うん、Ruby は本当になんかまあわざとやることもあるけど、わざと読みづらいコードとかっていくらでも書けちゃうし、割とそのこうなんていうか、端折ったコード、短くて簡潔で分かりやすいコードに見えるけど、うん、割とその知識が要求されるから、
その
初学者には分かりやづらいコードとか、
う
ん、とかも出てきちゃうから、
その辺、いやそうなんですよ。で、ね、その短くて難しいコードがまた、楽しくていいみたいな。
まあ実際いい時もありますしね。まあでもその結構やりすぎてみたいなのもあるし、はい、本当にまあ短いのが、うん、面白くなっちゃうみたいなのもあるから、そう。なんかね、かっこいい書き方できる言語は、なんかかっこいい書き方したくなっちゃうみたいなのがあって。
いや、そうなんですよ。わかる、
うん。そう。
僕も若い頃、いかにかっこいい書き方できるかに、すごい没頭した時期がありました。
いや、わかります。ほんと。僕も、そう。パールとか書いてた頃はそういう、うん、のはありましたね。うん、なるほど。よし。じゃあ、まあ40分ぐらい話したんで、前半はこれぐらいにしますかね。はい。じゃあ、ということで、はい。後半に続きます。はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
趣味で OSS をやっているものだは、感想やお便りをお待ちしています。ハッシュタグ OSS4Fun で Twitter やブルースカイに投稿していただくか、お便りフォーム https://oss4.fun/voice からお寄せください。RSS、Listen、Spotify での購読もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。